じゃあ紙芝居始まり始まり。これはね、今年の2月の2日に無印良品の本社で講演を頼まれて、社員幹部が全員集まった時にお話しさせていただいた内容なんです。ちょっとアレンジしましたけど、こんな話を大きな会社でさせてもらっていいのかなっていう。最初は僕は子供の頃から絵を描くのが好きで、絵を描く時って先にこうイメージが現れて、それを後で白い紙に写す、ファックスみたいな感じで先にニューイーンって先にこっちに現れたのに、ニューイーンって物質世界に表すって感じで、ビジョンが常に先で、ビジョンが現実になるんだっていうふうになんとなく子供の頃から思ってて、そういうやつだったんだけど、なんと小学校2年生の時に星の事件という事件が僕にとって人生を変える大きな事件がありました。その時僕は学校で全否定と排除を受けました。小学校2年の始業式の最初の日、担任の先生がガラッと入ってきました。で、女性の先生で黒板に星野って漢字を書きました。で、今日から担任、皆さんの担任になる星野ですって。で、この漢字を写してくださいって。で、みんな自分のノートに星野って漢字を写してます。で、僕はひらめいちゃったんです。星の絵を描いたんです。星の絵を描いて、野原の脳をミックスさせて、最高な、素敵だなと思って、で、先生がこう一人ずつのノートを見て回って歩いて、で、僕の後ろに来たと途端にバコーンって後頭部引っ叩かれて、ものすごい怒って、あまりにも僕ショックで声が出なくなっちゃって、こううまく喋れなくなっちゃったんです、その日から。そら、もう僕は、で、その先生は、僕を特殊学級に入れました。ほいで、お母さんと僕と三者面談して、この子は普通に育ちますって言われて、ほいで母が
コンビニ
自分のこう存在を全否定で排除されたっていうのがすごいショックで、僕はここには居場所がないってすごく思ってたんですね。で、坂戸宮のやっと生まれた長男、うちは姉が2人いるんだけど、三男坊の長男の、それがバカが生まれたって言って、母が家で泣いてて、で、そういうの見ててすごい大きな傷になりました。そこから僕はなんか旅は始まった感じです。僕の居場所を探す旅を。でも、まあ、その後普通学級に戻ったんですけど、でも精神的な旅っていうのは、どこかここじゃない場所を探すっていうのが始まったような、それがスタートだった気がします。そして僕はずっとその代々坂戸屋だったから坂戸屋になると思ってたんだけど、10代の後半に絵を描くときのようにビジョンを見ようと思って、父親が座ってる社長室の椅子っていうのがあって、それに僕が将来座ってるかイメージしたら、どうしてもビジョンが見えなかったんです。だから両親にビジョンが見えませんって言ってまた旅を出ちゃって、家を出ちゃいました。それから今度本当に肉体の移動の旅を始めました。で、車に絵を描きました。わー、この車で日本を回り始めました。
これで日本アメリカとかだったら結構
目立つ。
これどこですか？
これはね、どっか千葉か神奈川の海ですね。そして昼間僕写真家の事務所に働いて、夜は摂モードセミナーって四ツ谷の絵の学校に行ってて、そこで1990年にカメラマンのボスがアメリカの旅をする撮影の旅行に連れて行ってもらい、それもまた大きな転機になりました。 そのアメリカものすごいまあ、音楽とか映画とかファッションとかすごくやっぱアメリカの影響を受けてたんで、うん、すごいアメリカ好きだったんだけど、アメリカ行ったら大嫌いになりましたみたいな、
そうなんだ、
まあ、すごい。でロサンゼルスから、陸路で、サウスダコタという数族の土地に行きました、
うん、松木さんの、
うん、
で原宿に五郎さんっていうシルバージュエリーを作る人と、あと麻布十番に、スターバンクっていうバーをやってるデニーさんってバーテンダーと、その人と一緒にイージーライダーのような旅を、
これお二人とも日本人ですか？
日本人です。
これわしかと思う。
そしてそこはサウスダコタに1990年に、バークナリー
のこういう人アメリカに
ウッドストックって呼ばれてるスタージスっていうお祭りがあって、それが山の中に50万人のバークナリーが集まる。
50万人
意味が
分からない。村の人は山ごと貸しちゃうんです、バークナリーに。バークナリーもううるさいから50万人のバークナリーが来ると。でここでモーターサイクルの社会ができるんです
よ。すごい。
でここに経済もお店も食べ物屋さんも、とにかくここで一つ の自治区ができて、でおまわりさんもあまりいないので、自分たちでセキュリティっていうオレンジのジャケットを着て馬に乗ってライフルを持った人たちがパッコパッコ歩いてて、
ライフル持ってる
の、西部劇みたいな感じでも自分たちの社会をこう作ることができるんだなっていうのをその時すごく感じました。アメリカの影のような人たちだけど、ちゃんとしたたかに自分たちのコミュニティを作って、その経済を回して、それで、まあ、モーターサークルギャングもいるし、ヒッピーもいるし、有色人種もいるし、こうすごい多様な世界を体験しました。でここに数族の人たちも来てて、それでその後お祭りが終わった後に数族の土地に連れて行ってもらいました。でみんなアイムスーって言って、自分のことみんなアメリカ人と思ってなくて、私はスーですって、私はアパッチですとか、私はナバホですって、で彼らのスーっていう意味は人間って意味なんですよね。アメリカ人とかこういう何々人ではなくて、国境とかじゃなくて、私は人間ですっていうのにすごくショックを受けて、そんな風にプライドを持って僕は人間ですって、また日本人ですとはとても言えないなって思ったんです。そしたらある時一緒にバイクで旅をしてると、指を指すんです、うんうん、でも見えないんだけど、で何が見えんのって言ったら、お前見えないのかって、イーグルが飛んでるじゃないかって、うん、よく見ると確かにいるの、
うん、
でもバイクで走ってるからそんな上ばっかり見ることできないのに、うん、なんでわかんのって言ったら、感じるんだよって、受信するんだよって、お前できないのかって、俺の方が退化しちゃったんだなって。この間その先住民の長老のラオーリンが来た時も、まあ、東京でも一緒に講演させてもらったんだけど、どこにいても東京の街路樹見ても、お精霊がいる、こっち見てるぞって、ええー、ってお前見えないのかって、すいません見えません。だからそっちの人たちの感性の方が地球人としてまともで、僕ら失っちゃったんだなって。だから僕は感じてないなって、ちゃんとね、この世界を。僕らが知ってる知識っていうのは本当に一部で、ちゃんと僕は感じたいなって思ったんです。そのもう一つの文明、もう一つの世界観を体験しました。だから本で見るんではなくて、本当体験したことはすごくショックでした。 それか僕もちゃんと彼らのように世界を感じようって、地球を感じようって、そして自分のやるべきことを見つけていくこと、その先住民たちに教わったビジョンクエストっていう考え方、自分たちのやるべき根性をやるべき仕事は自分で見つけて、自然と対話して、自分と対話して、それを見つけるまで山から降りてこない。それを見つけた時に初めて、私は根性ダンサーになります、私は根性医者になりますって、それが子供から大人になる時の通過儀礼で、そんな命をかけて自分は根性をやるべきことを探してないなって。だからちゃんと自分と対応してやることを見つけようって、で僕は裸で山に入るんじゃなくて地球を旅してみようって、で僕にやるべきことがあるならば見つかるはずだろうって、そして400万円を貯めてハーレーを売って、お金をバイトで貯めて、まあしょっちゅう旅をしてたんだけど、最後は20代後半長い旅に出ました。
ルシさん今おいくつですか？
僕今48になったんだ、うん、1990年22かな。そしてネパールとかヒマラヤの麓とか行くとすごい、まあ、ここみたいに美しい農村が残ってて、ああいいなっては思ったけど、まさか住もうとは その時は思ってませんでした。でアジアを回っていきます。南インドではこの小さなかまどでご飯を作るこのお母さんのお宅にお世話になってたんだけど、めちゃくちゃうまくって、この時からベジタリアンになりました。なんで野菜だけでこんなうまいんだって。今は普通食に戻りましたけど、そう、その時にすごくその地域で採れたローカルの料理、地域の農業が生きてて、地域のお母さんの手料理、そういったものがうまいんだなって、そういったものが一番うまいんだって。で砂漠も行きました。あの窓のないバスで一日中ラジャスタンの砂漠を旅したことがあって、もう本当水がない苦しみすごくその時感じました。今1秒間にサッカーグラウンド1面分の森が消えて、そのまさにアマゾンものすごい勢いで消えています。
うん、1秒
で彼らのところ住む場所がどんどんなくなって、で反対運動をする先住民はどんどん殺されています。でもこのラオウにもいる部族はアマゾンでも一番怖いって言われている部族で、海外にはなかなか手出せなくって、戦士なんです。この戦士があのアマゾンの先住民たちをまとめて今すごく守っています。で祈りの本質は同じなんで、僕はあの自分は宗教的な人間ではないと思ってて、どっちかというと精神的な人間、スピーチュアルな人間だと思ってて、なんか旅してる時にすごくその宗教の本質は同じだなって思うようになりました。でも砂漠を見たり、そのエフェソスのギリシャの古代遺跡を見た時に、ああもうまた滅んじゃうなって、これがギリシャ の古代遺跡の図書館だったの。これを見た時に、その当時の最高の建築も最高の学問も自然と調和しなければいずれこうなるなって、でも昔はギリシャとかインダスとかその部分部分で崩壊したけど、今度はそんなもんじゃ済まないなって、地球規模で滅んじゃうなって、でもどうしたらいいんだろうって、何ができるんだろうって時にイタリアでビジョンを見ました。アルベンガという小さな村でイタリアの農夫、お世話の僕をお世話になった農夫のダリオに お前世界を旅すのもういいだろうって。日本の田舎行けって。俺は日本の農村の文化をモデルにイタリアで農園を開いたんだ。
この方は日本に来られたこともあるんですか、うん、じゃなくて
これです。ワルトの革命のイタリアバージョンを読んで彼は人生を変えて、その自然農で森のような農園を作ってたんです。お前これは読んでないのかって、これを読めって、で彼に会いに行ってきて、世界を旅してる場合じゃないぜって、足元見ろよって、君の国の文化が世界のお手本になるんだって。ですごい美しい暮らしをしてたんです。で電気がないの、なので、あの夜はろうそくで暮らして、で月明かり、満月の日は家族で外で月明かりで食事をして、そして畑の向こうには白馬がいて、月明かりに照らされて白馬がね輝いてるの。でそれを見ながら家族で会話をする。で手作りの家は全部セルフビルドで廃材で作ってるんだけど、イタリア人のすごい美意識高くて、みんなすごい素敵で、で裸足で暮らしてて、あので自然農だから種をあちこちばらまいてるから、あちこちからいろんな芽が出てるんだけど、それを注意深く踏まないでって、いろんな旗が立って、それをね、あの避けながら歩くところには藁が敷いてあって、もうおとぎの国のような生活で、これこそ未来だって。未来って若い頃はブレードランナーみたいな、こうカオティックでなんかめちゃくちゃな荒れちゃった感じで、でも人間がもっともっと精神的に進化して、世界はもっと平和で調和的で、この星にずっと居続けられるならば、未来は土っぽくなるって。かといって文明も否定せずに取り入れながら、まあ彼も車も乗ってたし、もしかしたら今はインターネット入ってるかもしれないけど、文明も取り入れながらも 100% 否定せずに自然と寄り添った暮らしっていうのは表現できるんだって。で暮らしそのものがもうアートになるし、暮らしそのものが仕事だし、暮らしそのものが愛を表現することができる。そしてヨーロッパから日本へ戻りました。そうやって誰よく言われてみると、日本は文明と非文明が融合してるし、工業化社会でありながらこれだけの伝統的な里山の農村風景が残ってる、これ奇跡だなって。それから自分の暮らす場所を探し始めます。で誰よりも言われた通りに、ロンドンから関空に入ってすぐ京都の本屋でこれを探しました。あったあったって、そのままゲストハウスで読んですごく感動して、ただその当時後ろに福岡正信さんの住所と電話番号が載ってたんです。すぐ会いに行ったんです。そして福岡さん、今あなたの家の前にいまして、公衆電話で、まだインターネットがない時代だったんで、じゃあ来るなってすげえ、まあ、有名な観光じじいっていうのは後で聞いたんだけど、あの俺はもう人間を信用しないみたいなでもね、あの、まあ、パートナーの妻と一緒に旅してたんだけど、奈穂が彼女が電話すれば多分対応は違っただろうって、あと周りの人に言われたんだけど、女には全然対応違う。
わかりやすい。
でもね、あのお会いすることはできなかったんだけど、彼の農園を見て そう山があって、その山にみかんがいっぱい植えてあって、そして棚田があって、田んぼがあって、そして古民家があってて、福岡さんのところを見て、ああこういうところに住みたいなと思って、そういう場所を探そうって。それで、京都、四国、長野、群馬、屋久島と回ってたら、屋久島で、あのトレッキングをして、トレッキングしに来た新潟の看護婦さん、女性と宿が一緒で、僕ら農村に住もうと思って探してるんだって、今屋久島まで来てって言ったら、その人が千葉がいいわよって、鴨川がいいわよって、って僕ね千葉だけはね避けてんだよねって実家を飛び出ちゃった手前さ、行けないんだとか言ったら、あんた千葉がいいじゃないって、私は千葉に住むのが夢なのよって。私は新潟で看護婦してるけど、雪国で育ってるから温暖な鴨川に住むのが夢なんです。気候は温暖で、海もあり山もあり、山海の幸もあって、一年中花が咲いて、一年中野菜が作れて、お米は美味しくて、人は優しいし、そんな桃源郷のところがあんのかって。
地元だ
った、地元だよそしてあのアメリカの旅から9年後、1999年に鴨川に来ました。そしてこの風景を見て惚れて、ここに住みたいなって。うん、で僕生まれたとこここなの、1時間半ぐらい行けばすぐなんだけど、若い頃ってやっぱり東京や都会に憧れたり、アメリカやヨーロッパに憧れたり、なんか外へ憧れを持ってて、自分の足元っていうか、特に南とか見向きもしなかったんで、たまにそれは海水浴に行ったかなぐらいで、ただこう世界を旅して帰ってきたら、こんな素晴らしいとこがあったんだって。そして僕は最後の旅はパートナーと一緒だったので、僕ら旅の途中で結婚して、ここにいた鴨川にたどり着いた時はもう妊娠してたんです。産む場所探さなくっちゃって、もう動物的な感じで、もうとにかく古い空き家を見つけると村に入ってて、こう住んでいいですかって片っ端から聞きまくってたんです。まだその頃1999年かは、そんなに若者が移住するこう動きがなかったんで、でまだしかも、オウム真理教の事件から4年しか経ってなかったんで、そう簡単に村へ出てくれなくて、しかも妊娠したやつと、その当時僕もひげ面で、なんか怪しい感じだったから全然言ってくれなくて、やばいやばい、生まれちゃうと思ってる時に、鴨川市が空き家対策を始めた。それで応募して6件の物件が出て、300名の応募があって、最初に見た家がここだったんです。ですごい惚れて、ここに住みたいと思って、でその頃はアンケート調査で大家さんが書類選考して選ぶんだけど、その頃は若い人の移住者って僕だけだったので、あとみんな定年後の移住、リタイア組だったから、大家さんが若い人に住んでもらえてってことで、ラッキーに選んでもらったんです。まさに福岡さんとかで見たような、里山があって、みかん畑があって、田んぼがあって、古民家がある、理想のところがあったんです。
それは32歳ぐらい
ですか？31ですね。そして、出産2ヶ月前にギリギリここに入って、でしかもでも電気なし、水なし、壁なし、ここの壁も全部崩れ落ちてたんで、半分なくて、でこっちの床もお化け屋敷になってて、ぐにゅんぐにゅんだったんで、とりあえず一部屋だけベニヤ敷いて、そこで自宅出産して、超サバイバル生活が始まって、 家直しながら子育てしながら初めての畑仕事やりながらで、もうすっからかんで帰ってきたから近所の製材所で昼間働き始めたんで、こりゃ大変だって、子育て赤ちゃんってこんな大変なんだってでしかも山の中で誰も知り合いもいないところポンって来ちゃったから、これはやばいぞって思って仲間を作んなくっちゃって、でここは大山不動村でこの地域の雨乞いのダンスをするスピーチャルポイント で朝とか夕方はゴーンってお寺の鐘が鳴って、
ああ大山不動村、
うん、
なんか途中出てたの看板が、雨の神様とか、
そう、
じゃあ神奈川の大山、
そう神奈川の大山と成田山とこの鴨川の大山不動尊が関東三大不動と呼ばれてて、みんな親戚の仲間みたいなものです。でこれがこの上に明日案内するけど高倉神社ってのがあって、この神社が1200年前に四国から来た阿波インベ族が建てて、でその時にその稲作文化と神道とあとは麻を植えていったと言われて、で北上していったと言われています。だから古代は阿波が都だったんです。だから次の上総下総って江戸に向かうほど下になっていくんです。この半島が都だった、新しい文化の発信地だったんです。半島の一番先っぽが、まあ、僕らは今ここにどんどん移住者たちが集まっている、もう一度新しい文化をここから発信したいなって、半島カルチャーを三浦半島ともつながってやりましょう。
サキッチョカルチャーね、
サキッチョカルチャー、サキッチョからやっぱ革命起きますから、うーん、明日も案内する大山千枚堂です。
これが大山、
大山千枚堂、まあ、すぐ向かいの山にあるんです。でここは社会的課題の最先端地域なんです。もう全部の課題が凝縮したようなところなんです。もうそれを解決することは日本のモデルになるんです。僕は移住した当時の写真です。まだねこう田んぼやってたんです。今も竹やぶになってます。どんどんどんどん耕作放棄地が増えて、でもここは僕は日本人が作った命の彫刻だと思ってます。もうこういう中山間地域って国土の 73% 農地の 40% 農家の 44% 集落の 52%、 日本の半分ぐらいはこういう土地なんですよね。でここが真っ先に今消えていってる。でもここは食料生産するだけではなくて水も空気も、そしてこの田んぼの棚田っていうのは治水のダムの役割もしています。ここで高温多湿の雨国日本の水の管理をして下流域も守ってる。ここはその実は多様な価値があって、その多面的な機能をもう一度僕らは社会的な価値を高めて守っていこうと思っています。だから観光でもあり、レジャーでもあり、スポーツでもあり、教育でもあり、医療でもあり、いろんなことができる場所。そう、
そんな一人なし壁なしって
そうでもね、でもないからこんな風に新しい作り変えることができたんですよね。全部が揃ってたらこんなことはできなかったし、最初は薪ストーブを置いてました。そう、世界の旅で教わったいろんな人たちの文化をここでミックスしていこうって。それでちょうど僕が移住した頃第二次移住ムーブメントが起きました。で鴨川に、まあ、第一次は加藤登紀子さんの世代たちの学生運動やヒッピーの世代は、でもそれは本当に数えるぐらいしかいません。でもこの第二次移住ムーブメントの頃はどんどんその30代40代の子育て世代がちょうどその就職氷河期とか、あとは 雇用形態が変わったそのバブル過ぎた90年を東京で過ごしてた人たちが東京脱出 し始めたんだよね、2000年以降に。みんな価値の転換をしてきた。そして今 3.11 以降は第3次移住ムーブメントです。で、僕らは第2次移住ムーブメントの仲間たちと地域通貨を2002年に始めました。
かわいいですね、
うん、そう、ローカルエネルギートレーディングシステム、ローカルでエネルギーを交換していきましょうって。お金に価値があるんじゃなくて、僕たちのものやサービス、僕たちの存在に価値があるんだって。そして今はあの300名のネットワークになっています。10人で始めたんだけど、もう取引は何でもありです。コンクリートミキサーを借りたり、そんなの持ってるやつがいたり、エスペラント語の講座を
エスペラント
話せる人がいたり、あとヨガを教わったり、手に鼻逆掃除っていうのはあの糸紡ぎのワークショップを受けたり、あとうちは娘のピアノレッスンは6年間アーマネーと円と併用でやったり、地球に生きる人勉強会っていう勉強会に参加したり、あと入れ替え僕頼んだり、天体望遠鏡を買ったり。
天体望遠鏡も買えるんですか？買えるんです
で、アーマネは人と人を結び地域循環の輪を作るコミュニケーションツール、お金だけどお金ではないコミュニケーションツールなんです。物やサービスを交換しながら、お互い助け合いながら、信頼に基づいた豊かなコミュニティを育てるのが僕らの目的なんだ、うん。でこれを広げたのは移住してきた若いお母さんたちです。お母さんたちが中心で、顔の見えが変えに小さく口コミで身の丈成長でゆっくりゆっくり広がっていきました。でこうやってネットワークしていくと、いろんなことが化学反応が起きていきます。まずみんなで田んぼを始めます。こうやって村の人と仲良くなっていって、いろんな仲間ができると、田んぼを貸してくれて、こういう小さな棚田がどんどん空いてくるので、そういうのを僕ら移住者借りて、もう小さな自給を始めていきます。新しいコミュニティの質を深める道具となって、これがネットワーク型コミュニティになってきました。昔のコミュニティは一つの村に住んだけど、今はネットもあるし車もあるし、このアワーが一つのコミュニティで、それぞれが自立して自由に点在して暮らしながら、必要な時につながる、そういう緩やかなコミュニティで、鴨川が一番多いんだけど、南房総、立山、白浜、千倉って、そして基本的にはこの地域に住んでいる人が会員なんだけど、移住予備軍の一部東京や北の人たちも入っています。もう移住空き家順番待ちです。
へ
え。もうネットワークがあるんで、空き家 こっち空いたぜってなると、はいっつって言って、
あ、じゃあ空き家ないんですか？
足りないぐらいですね。奪い合いですね。でこういう黒丸はお店で使えるところです。やっぱり治療院とカフェが多いです。
その空き家は何か管理してる人というか提供する、
やっぱ地元の人に紹介してもらいます。
うーん、そういう誰か不動産をやってるとか商品やってるとか、
みんな口コミです。そう、豊かさの価値を共有してるから、こう非常に信頼関係が築かれます。でみんなこの小さな脳を持つようになります。職業から農業が文化へと、そして何でもかんでも生きるためにお金出して食べ物を買うんだよ、だから生活者として 消費者から生活者として生活の質が変化していきます。で、小さくてもいいからお米の自給をするってことは、うん、ものすごく精神的な安定感につながります。うん、死なないなっていう、俺は死なないぞっていう自信。でも最初はね、おめえオムじゃねえってなって睨まれました。僕はこの村最初の移住者なので。でもその長老たちが受け入れてくれました。うーん、林くんをよそ者と呼ぶなって、もう炭焼きの長老たちです。で、もうさっきも言ったけど、その戦争体験もしてるし、あの電気と石油のなかった昔の共同体の暮らしを知ってる人たちが僕の話をあの聞いてくれたんです。ここは本当素晴らしい ところだっていうことを、あの林くんの言うことはそうかもしれないって、こんなに豊かになったけど、そう、俺たちはここにじゃダメだって子供たちはみんな追い出したんだ。いい学校行って、いい会社に入って、うん、都会行けって、ここにいては取り残されるぞって、高度経済成長の時に俺たち全員追い出して、だから誰もいなくなっちゃった、あの時代はしょうがなかったんだって、もうここは何もないところだから、ここはダメなところだからって子供たちに言い続けてきたけど、林くんが言うここは素晴らしいところだっていうのは今思うと本当にそうかもしれないって、昔はすごく共同体でみんなで助け合いながら本当に質素だけど素晴らしい暮らしをしてたって、就職と貨幣経済がなかった時代、みんなが家族全員で野山に出て働いて、雨の日はお堂に行ってみんなで笛や太鼓の練習をしてお酒を飲んだんだ。すごい時間の中で生きていた。そして毎月のようにお祭りがあった、毎月のようにお祝いをしている。そう考えると今失われたものがかつての共同体にはあったのかもしれないって、それこそが豊かさだったのかもしれない。で、長老たちすげえ気が合っちゃって、そうですよねみたいに、それから僕が弟子入りして、そう、長老たちに千年の知恵を学ぼうって。で、あの長老たちじゃないとこれ知らないんですよ。もう逆に70代60代になっちゃうとこれを否定して、お父さんそんなことや、こんな古いことやってるんじゃなくて、もう今機械化の農業だよって時代に行ったんで、これを拒否した人たちなんで、もう知らない、80以上じゃないと知らないんです。だから文化のレッドデータなんです。だからこれを守っていこうって僕は、で本を作りました。そしてだから、まあ、パーマカルチャーだとか自然のだとかいろんなその持続可能な文化はたくさんあるけど、別に長老たち有機農業とかではないですけど、もう80で田んぼやってるだけでも本当感謝すべきことだと思ってるんで、とにかくそのこの人たちからいろんなことを生きてる間に学びたいって思っています。2年前、本当に最長老の何でもできる名人が亡くなっちゃいました。もう村のおじいちゃんが亡くなるってことは図書館が一つ亡くなるようなもんです。80を超えてもバリバリ元気です。こういう長老たち見てると本当にこの山里の暮らしっていうのは最高の医療であり最高の福祉だと思います。でこの長老たちと今都市の村交流を活動して支援血縁を超えた村づくりを目指しています。で、 地元住民と僕らの新住民と、そして通ってくる都市住民と緩やかにつながりながら地域を守っていく。で、村も喜ばれるし、そして都会の人にとってもこの時間と空間は最高の癒しになる。お互いにとってのウィンウィンの関係を作りたいと思っています。で、田植えには村中の余ってる鯉のぼりを集めて、あそこの谷にダーッと泳がせて、でその合間に最近世界中の国の旗も並べて、棚田がこう世界平和のシンボルとして世界中の人たちと一緒に田植えを楽しんでいます。で、首都圏3000万人、僕はふるさとでありシェルターになると思っています。でロシアのダーチョ、ソ連崩壊後の国民の命を支えたと言われています。ロシアは国民の8割がダーチョを持って、ジャガイモの9割を自給していると言われています。だからこの小さな自給、小さな農業は多くの人が持つことで中山間地域を守ることも僕はつながるんじゃないかと思って、で、無地が小さな小屋を開発しているので、無地の小屋のみならず日本中のこういう小さな農村にみんなが通える小屋を作りたいなと思っています。で、夏ゆりちゃんが、冬もう一年中美しいんです。冬の朝ですね。
湯気じゃない、
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 一年中、農業だけじゃなくてここはいろんなスポーツもできるので、海もあるしサーフィンもできるし、みんながこの田舎と自然と関係性を持つそういう環境を作りたいと思っています。そして多様性のある国際ブリッジにしていきたいです。アメリカ、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア、デンマーク、インドネシア、マレーシア、メキシコ人が通って一緒に田んぼをやっています。でこの中の人たちもどんどん住んでいます。で一緒に戦争体験者とアメリカ人のヤンキーが田んぼをやっています。そしてオープンソーステクノロジーで地域再生をしていこうっていうアメリカ人の友人たちと一緒に今テッククライスプロジェクトを始めています。でこういう知恵を都会の人みんなでシェアして、この文化をみんなで継承して、限界集落だけど笑顔の絶えない村です。で自分たちのこういうマーケットとかも、お祭りとかも一緒に作ってやっています。これは、僕が10年ぐらいやってた阿波の輪コミュニティカフェ&マーケットって言って、みんな反応反 X たちを自分たちの X を持ち寄ってマーケットして、で太陽光発電で、電気作って FM ラジオやったりコンサート開いたり、踊りたい人は踊って、演奏したい人は演奏して、そう、バリモデルを復活させたい。一人一人が農家であり、一人一人がアーティスト。本当に自分の好きなこと、得意なことを仕事にして、小飽きないみんなでして、で一部地域通貨も使えて。こうやってみんながつながってくると、いろんなネットワークが生まれて、アオマネーっていう300名のネットワークの中に有機農家のネットワークがあったり、サーファーのネットワークがあったり、アーティストのネットワークがあったり、子育てサークルのネットワーク、いろんなネットワークがこうリンクしてて、でそれで今度マーケットやろうって呼びかけると、集まって新しいマーケットのネットワークができて、自分たちの必要なプロジェクトを創造するネットワークになってきました。一つは里山生活を助けたいという田舎の便利屋さんグループを作りました。これ地元には仕事がないと言われてますけど、必要とされている 仕事っていうのがあるんです。で都会でみんないろんなキャリア持っています。こういうチラシを作って何でもやりますぜって。でこれもあのアーマネみたいにフラットな組織です。まあ、一応代表はいるけども、それは一応名前だけで、みんな交代で、みんなが主役、フラットな円な組織です。で仕事を受けて仕事をして報酬をいただいて、事務局にはお金は入れません。みんなで働いた人だけがお金をもらう。それで例えば一人暮らしのおばあちゃんの家の裏のお墓が荒れちゃって、これを掃除してあげてきれいに、
全然別の場所
に。あと地元の人も喜ぶし、そうすると仲良くなると空き家を紹介してくれたり、農地を貸してくれたり、そういう農地でみんなでまたあの農産物を作って、オーガニックのうどんを作ったりしています。でこれも美穂ちゃんたちがやってるコミュニティカフェ泡の場、これもメーリングリストで、アーマーネのメーリングリストでコミュニティカフェ作ろうよって呼びかけると、すぐ人が集まって、すぐ空き物件を見つけて、で一気にどんどん人が集まって、で改築してお店になりました。でみんなの泡のコミュニティカフェマーケットってでかいイベントは年に 1,2 回やってたんだけど、それもっと毎月やろうよっていうので、みんなの X を持ち寄って、で国産の量り売りでオーガニックのものやフェアトレードのものを可能な限り環境に配慮した食品を集めて、で地元のものも手作りのものも一部アーマネも使えて、でお菓子が得意な人はお菓子を作って、で古着は持ち寄ってみんなでクルックリチをやって、で困ってる竹を切ってきて、それでテラスを作って、で傘を集めてきてみんなで縫ってタープを作って、ここにあるものでみんなで知恵と力を合わせて自分たちの場所を作っていきます。で有機農家は農産物を持ってきて、でリタイア組や子育て孫の世代に子供の読み聞かせをして、みんなでコミュニティの場所を作りました。あとは、まあ、みんなでネットワークして食の自給も高めて、今醤油の会も非常に盛んです。まあ、米、味噌、醤油、酒っていう日本人の基本食をここでは作れます。
塩炊きはやらないんですか？
塩炊きもね、一時やってます。今でも塩炊きの中心メンバーだったやつが311で引っ越しちゃったんで、ちょっと盛り下がってますけど、でこういうネットワークがあってコミュニティがあるってことは、災害時に発揮された、その鴨川も 3.11 直後はパニックになって停電もして大騒ぎだったんですけど、やっぱアーマネのメーリングリストで、で半分ぐらいの仲間もドワーッと一瞬消えたんですけど、でも助けようぜって福島や東北を受け入れようってメーリングリストに流れた時に、その時にもバーッと集まりました。でちっちゃい町ですぐ小学校を借りて、で地元の消防団や市役所が本当に普通のおじちゃんおばちゃんからみんなでつながってでインターネットの時代ですので、呼びかけるともう関東中からボランティアが集まって、一気に小学校再生して避難所を作りました。で農村ですから食べ物もいくらでも寄付してもらって、福島の親子を受け入れました。この時に本当にコミュニティがあるってことと、この農村の空間というのは首都圏、まあ首都圏のみならずシェルターになるんだって、サバイブできるんだって思いました。そして NPO の仲間たちと学校をやったり、 村の先生、村の長老たち先生になってもらって、でパーマカルチャーのワークショップやったり、まあこういう僕んちのいろんなあのワークショップで作ってもらいながら、そうでみんなの仲間の家のところもどんどんあのロケットストーブ患者さんとかまあワークショップにしながら村も再生するみたいな。そうでこれ でランナーたちも来てくれて、
ラージラン
ランウォーク、そのランナーのエネルギーを農村の再生に使おうと思う。それで里山の高度を開墾して、そして耕作放棄地で開墾してお米作って、でわらじを編んで、そのわらじでトレイルランをするという年間プロジェクトで、
いいな、わらじだ。
そして、炭焼き、炭焼きも引き継いで里山の再生にチャレンジをしています。その火の文化、森の文化をもう一度、これも本当に絶滅危惧の文化です。そして今企業との連携、みんなのふるさとを企業と作る。でなんで僕企業と連携しようかと思った時に、あの福島の支援もうすぐ行ったんです僕、311の時、こっちで避難所作ってすぐ避難所できたら東北回って鴨川来てくださいって あちこち回った時に、で何度か通ってる時に、あの飯舘村の体育館で、あの村人たちが泣いてるのを見ちゃって、それ見てね、すごいショック受けて、まだ前村避難の前、村人たちがしくしく泣いてるの、それ見た時に本当にあの NPO や NGO だけではもう間に合わないなって、もっと加速しなくっちゃって、日本変えたいなって、そういうには大企業とつながろうって、山の中で NPO がいくら騒いでも声届かない、一部の問題意識の持っている人し、まあ、素敵な変人がたくさん集まるんですけど、多くの人たちがやっぱり動かないとダメだって、多くの人たちが動くには企業つながろうと思った、それで僕はあの 3.11 の、まあ後に高坂雅治さんと講演をすることがあって、その後交流会があって、その交流会で隣に座ってた女性で、食事しながら、いや僕のこれから企業とつながろうと思うんですって、 NPO や NGO だけでは限界があると思うんですって言ったら、無印良品もいいと思いますよってその人が教えてくれて、へーと思って、無印かいいかもなと思って、そしたらその人が暮らしの良品研究所っていう無印の研究所のサイトを送ってくれて、それ見たらすごくこのいろんな地方の取り組みを紹介してて、あこういう視点持ってるんだと思って、あの、まあ、企画書というか簡単なお手紙みたいなのを A42 枚みたいなのを、まあ、すぐ送ったんですよ。そしたら2時間後に社長から電話かかってきて、すぐ行きますって、早っみたいな、
2時間後、
2時間
後、あら青黒
やってみるもんだよみんな、何でもこうしたら、あなたとやってみたいと思うので、あのすぐ行きますって、それから、まあ、全部門の幹部を連れてうちまで来たんです。本当に15人ぐらいでゾロゾロ、びっくりしちゃった、ね、で、まあ、こんな風に話をして、僕こういうことをやりたいんですって言ったらね、やりましょうって言ってくれて、それから一緒にコラボ始まったんです。 で今無地すごい世界で伸びてるんです。まあ、国内で300店舗って今海外の方が店舗数が多いぐらいがもう世界の無地になってなってて、もう売り上げはもう世界の方がいいぐらい、もう日本人口減るし物買わないし、去年はパリと、ニューヨークと上海に世界の主要都市にどんどんお店を出してて、上海のオープン当日1000人の行列ができるぐらい、ものすごい世界で伸びてる。で、まあ、もちろんアジアの新興国もどんどん伸びてる。でもアジアの新興国はいずれ日本と同じ問題、もう起きてるんだけど、農村を疲弊して都市に人口集中して環境を破壊して、だからこの無地との棚田トラストにアジアのお客さんも来てくれる。で、台湾、中国、インド、いや、こういう取り組み私の国も必要だと思うって、この鴨川の取り組みはアジアに広がる、アジアの農村を守る未来の取り組みにつながるっていうことを無地は考えてくれてて、ここだけをよくしようっていうんじゃなくて、日本の地方やアジア世界の課題を解決するためにここでそのモデルとしてやってみたいって言ってくれてるんです。だからここでの取り組みはいずれ日本中やアジアに広がることをビジョンを持っています。で、今たくさんの人が来てくれています。今まではそうコアな環境活動家ばっかりだったんだけど、みんなのようなねでも普通の人が来ること大事、普通の人が来れて普通の人が定住できるような仕組み、仕事を僕は作っていきたいと思っています。そしてたくさんの子どもたちに来てもらいたい、そう楽しくて美味しくて心地いいことで世界を変えていく。で、人と人、人と自然、都会という中、私と地球がつながる共生社会、ライフスタイル、総合文化運動、まあ、これは無地の社内研修でやったんで、人間らしさの回復を、地球的豊かさをビジネスとして一緒にやりましょうという、ということで終わります。
ありがとうございます。
ちょうど終わった。